街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
いよいよ大将、まだやってる？
なあ、かっか、いらっしゃい、いらっしゃい。
まあ、いや、ちょっとね、お店入る前から盛り上がっちゃって、どうもすいませんね。
何どこ、キャバイとこ行っちゃったの、キャバイとこ
、いや、ちょっとね、いや、大将ともね、ちょっとこうやって、おしゃべりするの楽しいもんでね、こう、ついついね、ありがとうございます、本当に。
いや、
まあ、何ですか、もうね、もう正月気分も抜けて、もうあっという間に2月ということでね。
本当に早いですよ。ねえ、もう。いや、まだ寒いで言っちゃ寒いんだけど。
いや、今年は寒波がね、すごくて、雪がね、多いですよね、本当に。
いや、本当になんかね、こう、緩急というかね、なんていうのかな、こう、まあ、強弱というか、薄い、濃ゆいというかさ、なんかちょっとそういうのがね、なんか極端な気がするんだけれども、
ね。なんかね、それは感じますよね。で、本当にこう、雪の事故もね、多いので、本当、雪の人は、
ね、いや、本当に。
いや、ねえ、それ。本当恥ずかしい話で恐縮なんですけど、いや、それこそ出張でちょっと、岩手の方に一回戻りましてね。
はい。
まあ、雪なんですよ。で、思いっきり道が凍ってるわけ。ね。さ、まあ、漫画みたいなこけ方してさ、ステーンってさ。でも、思いっきり背中と肘打ってさ、もうひいひいもう悶絶してたんですよ。
でやっぱそんななんだね、やっぱね。
でさ、まあ、知り合いにバカにされるよね。お前はもう、もうお前は岩手人じゃないみたいなさ。
そうだろうね。それそうだね。
お前はもう東京に行って、すっかり、もう岩手の歩き方を忘れたんだな、お前は。もうね、いじりが止まんないわけですよ。
なるほど。
しょうがないなと思ってね、本当に、ね。
なるほどね。
まあ、そんなこともありつつですね。
まあ、やけど、ほんとね、もうほんとそんな感じでね、もうなんかこうね、こう、まあそういうこう、なんか中間がなくなってきたような感じがしますけども
、ね、
ちょうどいいところっていうのがね、まあそう思うんですけど、やっぱし、私ね、思うんですよ。中濃ソースってあるじゃないですか。
あ、中濃ソース、ね、私の大好きな。
はい、
大好きな中濃ソース。
ね、カカオ大好きな中濃ソース。
大好きな、はい。
ね。まあバランスを取ったってとこなんでしょうね。でまあウスターがあって、
まあ僕が、ね、そうウスターね、たびたびマッチでも喋りますけど、僕がいい年になるまで知らなかったウスターソースです、
ウスターそう
ね、はい、
ね、閣下にとってのなんていうんですかね、カルチャーショックだったウスターソース、
ね、そうですね、はい、
でまあウスターソースが薄いっていうわけじゃないんだけども、
いやだからそこもね、まあ、だから僕はずっと勘違いしててさ、ウスターのウスは薄いの薄じゃねえかって勝手に思ってたんだけど、まあ全然食べてみればそんなことはなくてね、まあただちょっとシャバシャバしてるなっていうのはありますけど、
そうまあまあね、なんですけど、ちょっとなんていうんですか、その中濃っていうこのネーミングですよね。
中濃ね。はい。
中濃。あれですよ。なんか最近新しくできた政党じゃないですからね。中濃ですからね。
タイムリーな話を放り込んでこない。
タイムリーな話はちょっと。
タイムリーな話。それでも中濃です
。で、まあ、それはまあですけど。
まあ、それはそうです
ね、
は
い。じゃあ、中っていうことは、じゃあ、やはり両極端あるんじゃないかと。ね、
中がある
ってこと、お醤油だって濃い口と薄口ってあるの、
言われてみれば、
はい、一応はその、まあ、大小みたい、大小じゃないだろうけど、まあ、
まあ、
濃いみたいな感じでこう、ね、グラデーションつけてるわけですよ、やっぱり、ね、
はい、ありますね。
で、この中濃ソースのこの中っていうのは、まあ、いわゆるそのグラデーションの位置、ポジション的なものを、
大中小の中ということならば。
ということであれば、はい、薄口ソースと特濃ソースがあって叱るべきなんですよ。
大将相変わらず目の付けどころがいいですね。まあ、ちょっと対象的にはそのいわゆる、まあ、仮にですよ、小濃ソースがあるとするならば、それはウスターってことでいいの、それは。
いや、それはね、ちょっとね、
違うんだ。そこはまた違うんだ。
一回ちょっとそこはね、全ウスター人民、もしくはソース界隈の、指揮者たちを呼んで、一回ちょっとね、
はいはい、有識者会議を開かないと。
そう、いやいやいや、まず、有識者会議を開いて、
はいはい、
で、ちゃんと、衆議院からちゃんと、
衆議院から、すごい、段階を踏まない
と。をしてもらうっていうところ。
一本ソース標準化法を作らないとね。まあまあ、わかります。じゃあ、ちょっと、小脳はちょっとめんどくさそうだから、うん、じゃあ、特能があるかって話ですよ、そうすると。
そうそうそう、そうなんだよ。
特能ね。例えばさ、今、パッと思いついたのは、うん、まあ私、ブルドックソース派なんですけど、うん、まあ、ウスターがあって、中濃があって、もう一個あるじゃないですか。とんかつソースってあるじゃないですか。あるんですよ。中濃
とか、とんかつって。
あれ、あれが、あれが特濃ソースなんじゃないのかなという仮説を今、ちょっと提案したいと思うんですけども。
なるほど。ではじゃあとんかつソースさんは他のソースに使ってもいいんだろうかっていう、
はいはい
はい、また一つのこう、まあ、中濃ソースさんはまたほらそうじゃないじゃないですか、
まあ、中濃はある意味こう、オールラウンドプレイヤーですからね。
そうでしょ、うんうん、こうね、あの料理の隠し味なんかにして入れたりなんかしちゃってもいいし、
ね、
うん
うん、だから
じゃあそのとんかつソースさんじゃどうなのっていう感じです
か。とんかつって言っちゃってんだよね。
そうそうそうそうそう。これはね、お好みソースともね、ちょっと相通ずるところ
なんですね。お好みソースは、例えば、どこでしたっけ、なんかありますよね。
まあ、おたふくさんだったりとか、まあ、有名どころだったりね、はいはい、うん。まあ、そういったところだったりとか、いろいろあるけれども。
でも、なんだろうね、うん、確かにそう考えてみると、うん、まあ、お好みソースがあって、とんかつソースがあって、そういうなんかもう、専業になっちゃってるんですよね、なんか、濃い方。
いや、そうなんです。
じゃあ、何でも使える濃いソースがあるのかって話でしょ。そうすると、
そうそうそうそう、つまり特濃の、いやだ中濃の特濃を、うん、
特濃版
があるのか、そうそう、クラスチェンジしてるのか、そこでちゃんとっていう、
クラスチェンジ、クラスチェンジしてるかどうか分かんないけど、まあ、あんま聞かないですよね、特濃、特濃ってなんだろうね、なんかこう、あるかな。たまに牛乳とかであるけどね、特濃とかね、なんかこう。
うんうんうん。うん、やっぱりね、粘度もね、大事だと思うんだよね、この特濃を考える上で。粘
度が大事でしょうね。まあ、うん、結局、ウスターがシャバシャバで、中濃がトロトロで、まあ、もっとこう、ドロッとしてる。
そうそうそう。
まあまあまあ、ドロソースみたいな言い方するときはありますけど、
うん。ね、あるけど、うんうん。
うん。それが商品化されてるかってことでしょ。
そうなんですよ。
うん、一つ仮説を立てると、う
ん、ええ。まあ
中濃ソースも割ともう粘度が高くて、
うん、
結構出てくるの時間かかるじゃないですか、こう、あの容器から。
はいはいはいはいはいはい。
で、うん、特濃になると無理なんじゃないのっていう、あの形状だと。あのボトル形式だと、もう瓶入れなきゃダメなんじゃないのみたいなさ。
こうあ、なるほど。つまり、デミグラス缶みたいな扱いになってしまうんじゃないかっていう。
そうそうそう。デミグラス系の何か扱いになるから、うん、もう、商品化しにくいんじゃないかっていう説があるんじゃないかと。
じゃあ、ものとしては、うん、もしかしたら、こう、プロ仕様とかではあったりするのかなと。
プロ仕様あるんじゃないですか。プロ仕様、例えばさ、それこそ、うん、とんかつ屋さんにおろすような、うん、業務用はあるかもしれないよ。そういうもう本当にぼってりとしたぼってりとしたこう、よくさ、とんかつ屋に行くとさ、なんかこう、なんていうの、陶器の瓶に入ってたりしますね。なんか陶器のこう、壺みたいなのにさ。
わかるわかる。
ね、で、なんかこう、そこからこう、なんかさじで すくってつけるみたいなさ、あるじゃないですか。あれがあるんじゃないですか。業務用のあの、壺用ソースが。壺ソースが
なるほど。じゃあ、つまり、特濃ソースがスーパーで目にかからないのはもう同じ形状のこう容器で売れないっていうふうに分でもあえてもそこはもうオミットして
る、あの入れ物あのボトルじゃねもう出てこないのよ。もうボテボテすぎてもう
ボテボテすぎて
ボテボテすぎてもうギューッと押さないとこう出てこないレベルだから、うん、ちょっとこれはもう申し訳ないけど、うん、素人さんには扱えませんと。もうプロユースしかも作んないよっていうことで、うん、その特濃は多分その、うん、おそらく業務用しかないんじゃないのかなと。もう壺専用みたいな。
なるほど。
なんならもう壺に入った状態でもう下ろされてる。
いや、それはないだろ
う。壺に入った状態。有田焼の壺か何かに入った状態で来るみたいな。もうこのまま置いて出してくださいみたいな。それはないですか。あそこまでやっちゃう。
そこまでは、ただまあ、うん、ただまあけど、それだったらやはりあれなんじゃないですか。この中濃の中は取るべきなんじゃないですか。
あ、大将今日は攻めるね。
いやそれはね、僕はね、
まあ、大将は一応仮説として、そのまあまあ、うん、なんていうの、特中薄で中だと思ってるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
そこは発想の転換で、うん、中濃ソースの中は果たしてその中なのかっていうのがあるわけですよ、うん、本当に。だってさ、だってその論理行くんだったら、うん、まあシャバいウスターソースはさ別に、うん、まあ薄口ソースだっていいと思うんですよ、僕は。なぜなら、
はいはいはい、
なぜなら、だって薄口醤油は別に薄くないでしょ。なんなら濃い口醤油より塩分は高いらしいじゃないですか、薄口醤油って。
あ、まあ比較的塩分はね、そうそうそう、あるって言いますよね。
だったら薄口ソースだっていいわけですよ、ウスターは。そうなると、
なるほど、うん、ん
だったら、
うん、
分かるんですよ、中濃の中は中くらいに濃いのねっていうのは分かるんだけどさ、だから、うんうん、ね、
なるほど、
そう、中濃小濃だったらいい。でも小濃って言わないじゃないですか、うん、ウスターソースのこと。ってことは中濃の中は、だ特中薄の中じゃないんじゃないかっていうこと、うん、
なるほど、はいはい
はい、何かあるんです
か。なるほど、じゃあこの中っていう字が表すものは別のものってことだね、
うん、そういうことですね。その可能性はありますね、うんうんうん、はいはいはいはい、
何かが真ん中ぐらい濃いソースってことなんだよね、きっとね。何かが
そうですね、
きっとね、
中心じゃないですか。
中心
が濃い、
中心が濃い。
ちょっと何だろう。自分で言ってて、なんかだいぶ疑問符が湧いたんだけど、何だろうな。中心が、なんかこう。
中心。ってことはあれですか、中濃コース、やっぱ、操作やっぱ振らないといけないってことですかね。
そういうことですかね、やっぱり。い
やですかね、やっぱり。
分離してるじゃないですか、普段は。
普段は
そんなことない。
分離してるんだ、あいつ。
そんなことない。イタリアンドレッシングじゃないんだから、ね。そんなことないですね。はい、じゃあ、
ね、
中、
うん、何が濃いんでしょうね、この何かが濃いんでしょう、だから、
うん、
この中、中が、ね、
中濃ってさ、考えてみれば、うん、ソース以外で使わないのよね、
うん、ああ、まあそうです、ね、
なんかあとあります、例えばないですよね。中濃って言われたらもうソースですよね。
そう、
ね、中濃トマトジュースとかないでしょ、だって
ない
中濃マヨネーズとかないですよね。
ない
だから、うん、なんだろうな、これ中、
そうだね、中濃コチュジャンとかないもんね。
ないですね。
ないね。
ちょっとシャバいコチュジャンとか嫌ですけど、なんかね。あれ、中、いや、中間とかで、
中間
だからトンタツとウスターの中間、
うんうん。
いやでも
それでいくとやっぱし結局
そうか、
とんかつソース系が
特濃になる、
特濃の部類ってこと。
そうだから、やっぱりなんだこれはね、多分ね、ソースの歴史と深くこれは関わってるんですね。
なるほどなるほど、一度過去に目を向けてみよう
と。過去に目を向けてみて、そもそもソースって不思議な存在だと思いませんかっていう、こう、なんかこう、
うん、
なんていうの、ソースってさ、うん、ソースってさ、そもそも多分海外にないでしょ、多分あれって。
でもないと思う。あれは、まあ、ウスターソースはあるだろうけど、ね、ソースはない。
ウスターソースあるかね、海外に。
ある
んだ。
ある。むしろウスターソースは海外製だぞ。
あ、そうなの？
あいつ外人だぞ。
外人かどうか。
外人っていうのは、
中濃はむしろ日本オリジナルなのかな。
多分、ウスターは、舶来人って聞いた。
うん、あ、そうなの。ウスター地方の特産だったのかな。うん、ウスター地方で作られてた。
ウスターシャーシューとかなんかそんな感じ。
ああ、なんか聞いたことがあるようなないような。あ、わかった。だから、中濃ソースも、日本じゃないんですよ。う
ん、あ、違うんだ。
そう、中濃地方っていう、こう、
中濃地方。
中国のね、福建省にね、中濃地方ってあるんですね。その、
なるほど、なるほど。
福建省にあるんですよ。
ええ、
その、中濃村っていうところがあったんですよ。
中濃村、はいはい。
中濃村の人はね、みんな揚げ物好きなんだね、これ。もう、みんな揚げ物食べるんですよ。もう特産品なの、もうなんか その地元の料理なんで、なんとかしてこの我が村のこのフライとか揚げ物を美味しく食べるためのソースが欲しいいうことで、
なるほどなるほど。
でまあそう地元で採れる香味野菜とかフルーツを煮詰めて作ったのがいわゆるその中濃地域で食べられるソースということで中濃ソースと。
なるほどなるほどなるほどなるほど。まあまあ、福建省に果たしてそんな野菜とかフルーツがあるかはちょっと置いといて。
なんとなくもう素人考えて茶葉しかなさそうな感じ。茶葉しかなさそうな感じ。
なんでしょうね。マッチは定期的に、何か、なんて言うんだろうな、不思議な、こう、まか不思議な、こう、力のあるものを必ず中国にこう、決めつけようとする癖がありますよね。
だってもうさ、だって考えてみりゃウスターはカタカナじゃないですか。だからそれこそ、
はいはいはいはい、
ウスター地方ウスター州って言って、でも中濃って漢字で書いてるってことはさ、はいはい、もうさ、うん、もう決まりじゃないですか、う
ん、なるほどなるほどなるほど。やはりまあちょっと
あるいはあるいはですよ、うん、あるいは、うん、日本国産です、実は国産、実
は、はいはいはい、
だから濃尾地方でよく使われていたよくあるじゃないですか、
ね、はいはいはい、
そうそう、美濃とかの農
家、はいはいはいはい、はい、
あの辺の中心部でこう、うん、の養殖、ね、
なるほど、
そう、
じゃあこれは美濃の中心部が、そうそう、の養殖屋が元祖ですよって、
元祖なんです。その美濃の中心部のこと中濃って言うんですよ。そこ、そこにあった養殖屋があるんですよ。こう養殖、そこの養殖屋がちょっとやっぱりうちのフライにはちょっとウスターは合わねえなっていう時に、
なるほど、
ちょっともう少しこう甘みとかを足してとろっとさせたソースでいいんじゃないなっていうので使い始めたのがいわゆるその中濃ソースっていう、
なるほど、
ことなん
だ。から全国に広まっていって、
うん、そうそうそうそう、そういうことです。それで中濃ですよ。ですよ。
なるほど。ですよ。
いやいや、全く根拠はないんですけど。う
ん、なるほどね、なるほど。いやいやいや、まあね、まあただね、もう考えれば考えるほど不思議なもんですよね。
まあまあ確かに不思議ですよね。ね、
うん、つまり、まあ今の論でいくと、
はい、
こう中濃ソースっていうのはもうそこでもう完結してて、うん、そこから、なんていうのかな、上というか、下というか分かるんだけど、まあ、つまりブレ幅はもうないよっていうことなんですよね。
まあそういうことでしょうね。そのちょうどいい感じなんじゃないですか。
なるほどなるほど、うん、なるほどね。
そうそうそうそう。
なるほどね。どうなんだろうな。これはちょっと常連さんたちに
だと思うんだろうな。最初はあれ、ちなみに中濃ソースってあんま使わないんでしたっけ？
あんま使わないですね。
使わない
です
よね。
どっちかっていうとウスターの方が多いかな。
ウスターなんですよね。そう、うん。私はむしろウスターというのを全然使ったことがなくて、ソースは中濃一択だと思ってたんですよ。
あ、はいはい、
ソースイコール中濃だと思ってましたから。
あ、ね、あ、だから僕あれなんですよ。焼きそばもね、あんまりついてる顆粒のやつはね、半分ぐらいしか使わないんですよ。
あ、
中濃とあとお醤油でちょっと。
お醤油で、あ、そうですか。へえ、いやいや、ちょっと話変わりますけど、
中で映った、ま、はい、
まるちゃんの三食一組の、
はいはいはいはい、
おなじみの焼きそばあるじゃないですか。あれさ、うんうん、あれ不思議だと思いませんか。ソース粉じゃないですか。
うん、はいはいはい。
あれなんで、
そう ね、
なんであれさ、粉っぽくなんないのかなと思って。うん、粉っぽくなんないじゃないですか。こうちゃんと
ソース、そう、ね、
いつの間にかちゃんとソースになるでしょ、うん、あれ。
そうね、そうね。
あれなんでかなと思ってさ。
なんでしょうね。ね、ちゃんと混ぜればね、ジャリとかもちゃんとなくなってるん
で
ね。
そうなんですよ。でも、うん、僕の場合は、うん、まあ、あれ作り続けて何十年ですけど、あえてね、ムラっ気があるようにするのが好きなんですよ、うん、僕は。あえてね、ちょっとこう薄い部分と濃い部分がね、ちょっとまだらになるような、うん、あえて均一にさせすぎない感じで作るのが僕の、やり方なんですね、うん、ちょっとこう変化を持たせる。
なるほど、
そうそうそうそう、
なるほど、うん、あれですね、まあ、パンツは最後まで脱がせないみたいな、そういうところ
です
ね。
そうですね、やっぱりちょっと片足に引っ掛けておかない。何の話をしてるんですか。で、いや、ごめんなさいごめんなさい。いずれ、はい、中濃ソースって僕は何にでも中濃ソースかけて食べてたわけですけど、う
ん、はいはいはいはいはい、
ね、そうそうそう、まあ、考えてみればね、うん、 まあ、とんかつにも中濃ソース使ってたし、うん、まあ、アジフライにも中濃ソース使ってた時期もあるし、うんうん、もうソースは中濃しかないと思ってたんでね、うんうん、そうそうそう、だからやっぱ長年の習慣っていうのは恐ろしいもんで、うん、ウスターソースの存在
を
知ったとしても、いやいや知っても、うん、結局ウスターって使い慣れてないから使わないんですよね、あんまりね、
使いどころがある。逆に言ったらあれですよね、僕があんまり中濃ソース使えないのと一緒ですよね、結局ね。
だってでもさ、ね、中濃ソースって結局しゃばくないからさ、うん、ちょっと、うん、まあ、大将に喧嘩売るようで申し訳ないんだけど、揚げたてのフライがあったとして、はい、そのしゃばいウスターソース使うとさ、浸透するでしょ、すぐしゃばいから衣に、
うん、いや、まあまあそうです、いや、
サクサク感が失われないかっていうことですよ。
なるほど、なるほど。
中濃はトロッとしてるから、ね、あいつすぐに衣に染みないんですよ、
はいはいはい、はい、
だから
分かりますよ、
で衣のサクッと感を損なわずに、うん、ソースの味と、うん、まあまあフライとかカツの味が楽しめるわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、
なんでウスター使うのっていう。
ウスターはですね、厳しい、むしろ汁は吸わせるものなんですよ、衣に
吸わせちゃうの、すっかり
吸わせちゃう、はあ、うん、特にアジフライなんかさっさと吸ってくれって感じ
でもさ、それで結局さ、うん、ある意味カラッと揚がってるこう食感をさ、うん、犠牲にしてるところはないですかっていうことですよ。
それはですね、まだまだなんですかね、ウスター初心者というかですね、
まあまあまあ、それは認めますよ、ウスター初心者です、
うん、
僕
ね、え、はい、ウスターはね、全面に塗らないんです、ソースを。
どういうこと？
つまりまだらに塗るんです。脱がしちゃダメよ、なんパンツは最後で濡らさないんです。
だから例えがさっきからおかしいんだって言えば、だから、いやいや、まあまあまあまあ、まあ、そういうことですかね、
うん、つまりこう、あの、全面をびしゃびしゃにするわけじゃないんですよ、ウスターは。
はいはいはい、なるほど、
ね、うん、やっぱね、あれ味強いんですよね、結構ね。
まあまあまあまあ、確かにね、
う
ん、
そう、しょっぱい、だからあの、で、あ、ウスターのいいところは、
僕のさっきの焼きそば理論じゃないけど、うん、要は、うん、ウスターが濃くかかっている部分と、うん、あまりかかってない部分をこう、うん、まだらにするっていうことでいいのかな、それ。
そうそうそうそう、べっちょべちょにしないんですよ。
なるほどなるほど、全面にビチャーってかけるんじゃなくて、そのやっぱ変化を楽しむみたいな、
そう
そう、こ
う、そうそうそう、
感じですか。
う
ん、ああ。
ここサクッとしてるところやっぱサクッとが残ってるし、
でちょっとこう、ね、ビチャッとしてるところはビチャッとしてて、それはそれで濃くて美味しい。
そうそうそうそうそうそう。ね、で、あと、ね、そうそう、でウスターと中濃ソースの違いって、あの中濃ソースってやっぱドロッとしてるからまとまりでガーンってくるじゃないですか。
まあまあそうです、まとまりできますね。そうそうそう、
まとまりでね、やつらは集団、うん、集団行動ですよ、やつらはね、
集団行動まあまあまあ、まあ、そういうことにしておきますか。はいはいはい、わかりますよ、
ね、で、あのウスターはあのもうね、馴染んじゃって、あのもうそれの味としてなってしまってるんですよ。
はいはいはいはい、
うんうん、だからあのなんかね、かえってソース感がね、なんていうかな、いや、ソースの香りとかするんでしょ、やっぱスパイスとかのね、まあまあまあ、ああいうこう、ね、ちょっとあの熟成香みたいなのもね、して、
はいはいはいはい、そうそう、いいですよ、
ね、なんですけど、うんうん、それがこう、なんかね、つまりこう、調和を取れた状態で、こう、あの、私どうですかっつって来るわけですよ。私いかがって言ってくるわけ
ですよ。私いかがって言って、あ、そうですか。
私いかがって、こう、あの、ちょっと、あの、袖を、あの、なんか、それをこうちょっとあのギュッて引きながらみたいな感じで、もうごめん、ちょっとね、最近ね、ちょっとね、頭がね、疲れてるんだ俺。
例えが迷走してる感じはしますけど
ね。はいはいはい。でね、でもう一つあるんですよ、これ、ウスター、はいはいはい、実は。あのね、ウスターはタルタルとの相性がやばいんですよ。
あー、タルタルね。はいはいはい。
そう、つまり、そう、うん。まあ、アジフライをじゃあ例えに出すとするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあ、何でもいいんですけど、うん、ね、あのさっきみたいにこうウスターを、ね、あの、はいはいはい、かけて、で、まあ、最初ウスターだけで食べて、あ、美味しいなけど、やっぱりタルタルだよなっていうので、タルタルをインオンしても全然殺さないんですよ、他タルタルのね、邪魔をしないわけですよ。
確かに中濃とタルタルってあんま相性良くないんですよ。確かにやっぱりちょっとこう、うんうんうん、ドロッと感がかぶってるし、うん、そうそうそうそう、うんうん、だからなんていう、例えばウスターだとさーっと染み込むからいつまでも上に残ってないじゃないですか、
うん、そうそう、
だけど中濃っていつまでも上に残ってるから、うん、タルタルと食べたいってなった時もやっぱりね、ちょっとこう混ざっちゃうしね、うんうんうんうん、
そうなんです。でね、もう一つ極めつけはね、あのほら、揚げ物といえばやっぱしあの千切りキャベツでしょ。
まあまあそうです、欠かせないですね、
はい、うん、ね、で、あの大体まあ、やっぱ揚げ物先に終わっちゃうじゃん、キャベツ残っちゃうじゃん、
はいはいはい、
ちょっとその時にやっぱりウスターちょっとお皿にあったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、それとこうウスターで食べる千切りキャベツが完全にキャベツ太郎の味になるんですよ。
あの、わかりますよ、言ってること。あの、一回、あの、揚げ物を通過して、油分をまとった、あの、皿に残ったウスターがうまいんだよね、あの。
そうそう。で、それで、キャベツ食うとキャベツ太郎になっちゃうんだよ。
あの、ね、それはわかる。あれ、直にキャベツにウスターかけてもダメなんだよね、それは。それは
ダメなんです、ダメなんです、ダメなんです、ダメなんです。違うんです。
ちゃんとフライを経由して、あの、フライの油をまとったウスターだからいいんだよね、あれはね。
そうそうそう、そう。あれがデザートになるんです、ちゃんと。
デザートかどうかわかんないけど、それのうまさは理解できます。はい。それは確かにうまい。
うんうん。で、まあ、こっちの方の人とかはね、あれなんですよ。九州の人なんかはね、まあ、特に長崎の人なんかそうなんだけど、皿うどんにもちゃんぽんにもソースかけるんですよ。
ああ、そうそう、びっくりした。リンガーハットでそれ売ってるもんね、うん、ウスターソースね。
うんうんうんうん。
何でかけちゃうんだなと思ってね。そうそうそうそう、うん、
そう。で、それでも全然食えるっていうね。そういう、まあ、ある種ちょっとね、ウスターソースってまたちょっと違う意味での万能選手とかですね。
でもさ、
まあ、そういったところ。
あの、ソースの原材料って見たことあります？こう。
わかんない。あ、まあまあ、その裏面に書いてるのは見たことあるけど、なんかこう。
いろんな香味野菜使ってるわけよ、うん、セロリとか
さ、はいはいはいはい、
そうそうそう、こう、うん、ね、あとフルーツ、あのリンゴとかさ、うんうん、使ってるわけですよ、ね、
うん、
でさ、ほんと不思議なんだけど、あれ香味野菜とさ、フルーツをさ、使って、なんであの味になるのっていうのさ、
いや
想像ができないのよ、こう。
もうわかんないよね、もうあれは。そうそう
そ
う、
だってリンゴとかバナナとか使ってんだよ。
全然その感じないもんね。
ないの。で、そうそうそう。で、セロリとか、なんか、パセリとかさ、あの辺使ってんのよ。うん、なんか、玉ねぎとかさ、うん。なんでソースの味になるんだろうと思ってさ。ほんとね。いや、僕はね、非常に、ある意味で疑問を持ってて、あれはね、偽装じゃないかと思ってるんですよ。
だってさ、
そう、あれはね、ああやって原材料書いてるけど、うん、秘伝のレシピがあるんですよ、秘伝のレシピが。
マジで俺さ、俺その線でいくとさ、俺何気に実はコカ・コーラを使ってるんじゃないかとかちょっと思ったりとかね。
怪しいよね。
ね、
インスタントコーヒーとか使ってんじゃないかとかさ、いろいろ考えるよ ね。そうそうそうそう、うん、いや、だからね、ちょっと俺はね、あのソース業で、ソース業者がね、さらに怪しいのは、地域地域で結構寡占状態なのよね、うん、なんかこう、ソース業界って、
はいはい。
例えば、場所によっては聞いたことがあるんですけど、うん、怒りソースっていうのがシェアをすごい取ってたりとか、
そうそうそうそう、
怒りとかね。
あ、うん、あの、なんかね、僕もこれ聞いたところっていうところ、まあまあ僕もが、まあ、住んでたっていうところもあるんだけど、なんか、昔はね、あの辺ね、あのかなり小さく、それこそ、あの、町に1個ソース屋さんみたいな、ソース工場みたいなのがあったとかいう話もちらっと聞いたことがあって、ね、町っていうか、まあ、どの範囲の町なのかっていうのはちょっと僕もよく分かんないんだけど、そうだから結構ね、はいはい、なんか昔はなんかそこそこでかなりソースって一言言っても味が違ってたらしいよ、なんかね。
はいはいはいはい、はい。いや、
うん、まあ、あの関西とか大阪のね、あの辺りは ね。
だから、ソースって、だからね、本当不思議です。だから、まあ、ブルドックは東北ではほぼ独占状態ですけど、うんうん、場所によってそれがカゴメになったり、うん、怒りになったり。はいはいはい、とか ね。そう、あと、チューブだと確か香味ソースなんだよね。うん、そうそうそう、うんうん。っていうさ、あの辺も怪しいんだよね。まあ、ね、なんでエリアごとに独占してんだろうと思って。まあまあまあ、あのちょっといろいろソースの謎は尽きないところなんですが、うん、まあそのコーナーでね、はい、本日もお聞き手紙いただいております、はい、いつご紹介をさせていただいて思ってます、はい、はい、これは芹沢さんからいただいてますね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、カッカさんが久しぶりにプロレスを見に行ったと言っていて、棚橋引退と柔道金メダリストデビューというのは大きなトピックと再確認する。昔は良かったとならずにどう変化しているのかや、今回の観戦をきっかけにまた見てみたいという姿勢は素晴らしいということでいただいております。ありがとうございます。はい。私が 1.4 東京ドームに行ってきたよって話をした回だと思うんですけどね。
そうですね、そうですね。うん、
あの、
いや、
プロレスファンっていうのはね、なんかこう、うんうん、本当に、めんどくさい生き物で、あの、ありがちなの、関田さんも指摘してるけど、昔は良かったねって、昔話しかしないプロレスファンって一定数いるんですよ。やっぱあの頃の新日がとか、前日がとか、それ三重志がとか、四天王がとか、 ね、そうそうそうそう、うん、もう天竜革命がとかさ、
うん、
そうそう、そういう昔話も、まあ、確かに楽しいプロレスは、
うん、
多分、うん、一番あらゆるスポーツの中で多分昔話が楽しいのはプロレスだと思ってるんですよ、僕も、ね、いろんな事件も含めてそれは認めるんだけど、でも今のプロレスもめちゃくちゃ面白いし、
うんうん、
すごい進化してるし、やっぱり何よりお客さんを楽しませようっていう気持ちが今すごい出てるんですよね。で実際見に行くと本当はすげえと思うし、なんつうのかな、昔のプロレスラーってやっぱりこう手の届かない高嶺の花みたいな
感じ、はいはいはいはい、
近寄りがたいみたいなのがあったわけですよ。それこそ、ね、僕もブッチャーに蛍光灯で叩かれた経験がある人間なんでよく喋ってますけど、そうそうそうそうそうそう、だけど今のプロレスラーって本当になんかすごくお客さんのことを大事にしてくれてて、すごくフレンドリーだし距離も近いし、まあもちろんね、ヒールはヒールとして振る舞うんだけど、それでもちゃんとお客さんを楽しませるということに対してものすごく真摯なレスラーが多くて、だから昔は良かったっていう言い方って逆に言うとさ、今はちょっとみたいなニュアンスあるじゃないですか。
まあまあね、まあ逆説的になっちゃうよね、そうやってね、うん、
だけどやっぱり、まあ、昔のプロレスの魅力があることは認めつつ、やっぱり今もすげえぜっていうことを言いたいんだよなっていうことなんですよ。女子とかもすごいしね今ね、
もうね、可愛い子増えたよね。
ああいや、ね、可愛い子は多いですよ、
ね、
で、
ね、
なんていうか、単純なその見た目の可愛らしさとか綺麗さじゃなくて、なんか生き様みたいなものがかっこいい女子レスラー多くなったなと思うんですよ。すごくこう、まあアイドルしてキャピキャピしてる子もいるよ中には、
うん、
だけど、
うんうん、
それだけじゃないんだよね。ちゃんとやっぱり信念があったり、そうそうそう、あって、なんかその生き様とか価値観みたいなものも含めて、わあかっこいいなと思える選手がすごい増えてきたよなっていうことをなんか思うんですよね。だからちょっとね、大将とも一回プロレス行きたいなと思ってね。
あ、そうですね、私ももう最近のプロレスは全然見ててないから、
ぜひね生で見てもらえ、めちゃくちゃ面白いんですよ本当にね、ぜひ。だからまあメジャーでもいいし、インディーもいいですけど、本当ね、私もね、やっぱり東京にいる間はね、せっかくなんでいろんな団体見に行こうかなというふうに思ってますということで、はい、そんな感じでね、関田さんありがとうございます。はい、はい、ということで今日来てが未上になりますけれども、
はい、
まあやっぱソースは謎が多いですね。しかし
謎が多いですね、
謎
多
き調味料ですね、本当に、
はい、
まあ、どうなってるんですかね本当、はい、ちょっとあえてね、私も多分ね、これはね検索しても出てこないんだ、うん、おそらくで、
う
ん、
多分
いわゆるね、お店の手作りソースであのソースが出てくることないじゃないですか、あの味のソースが。
そこが怪しいの
か、再現性がないじゃないですか。だからそのさ、
うん、
いわゆるお店の手作りのソースでブルドックソース系の味のソースって絶対出てこないでしょ。私は少なくとも経験が
ない、ね、
となると
な、ね
えー、やっぱり怪しいソース業界ということで、
うんうんうん、
はい、
謎ですね、
謎ですね、はい、ということでね、うんうん、じゃあ今日も大将僕はね、はい、これからコンビニ寄ってね、はい、中濃ソース買って帰ろうと思いますんで、スターで、
はい、
はい、ということでね、今日も大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああ、そう大将、もう一つだけ。
なんでアイソそっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。いやいや、別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何、mail@matchside.net か。 mail@matchside.net。 ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。